様こんばんは、暑さが、厳しくて油断すると教会の、緑も怪しくなってしまうという状況です。どうか、一人一人守られますようにお祈りしています。さて、今夕はレビ記の、終わりの部分、あと1回で最後まで行く予定ですけれども、申命記の終わりに詳しく記されていますが、祝福と呪いの教えを見てまいります。26章の1節からですね、17節を拝読してお祈りいたしましょう。レビ記26章1節から17節。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために彫像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖女を恐れなければならない。私は主である。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私は時にかなってあなた方に雨を与える。それにより地は産物を出し、畑の木々はその実を結ぶ。あなた方の麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れは種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、また安らかに自分たちの地に住む。また私はその地に平和を与える。あなた方は誰にも脅かされずに寝る。また私は悪い獣をその国から除く。剣があなた方の地を生き巡ることはない。あなた方は敵を追い、彼らはあなた方の前に剣で倒れる。あなた方の五人は百人を追い、百人は一万人を追う。あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。私はあなた方を顧み、多くの子を与えてあなた方を増やし、あなた方との私の契約を確かなものにする。あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを片付けるようになる。私はあなた方のただ中に私の住まいを建てる。私の心はあなた方を嫌って退けたりはしない。私はあなた方の間を歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となる。私はあなた方の神主である。私はあなた方を奴隷の身分から救い出すためにエジプトの地から導き出した。私はあなた方の首輝の横木を砕き、あなた方が自立して歩めるようにした。しかし、もしあなた方が私に聞き従わず、これらすべての命令を行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを嫌って退け、私のすべての命令を行わず、私の契約を破るなら、私もあなた方に次のことを行う。私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らさせる。あなた方は種をまいても無駄である。あなた方の敵がそれを食べる。私はあなた方に敵対して私の顔を向ける。 あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。あなた方を追う者がいないのに、あなた方は逃げる。天の父様、祝福と呪いがここにも記されております。私たちはあなたの愛と恵みと真実を知った者として、どうか主に愛と信頼を持って従う者へとしてください。罪が私たちを悪に誘うときに、どうか私たちを守ってくださいますようにお願いいたします。私たちのためにイエス様をくださり、私たちを新しく生まれさせてくださいました。この福音の真理にどうか立ち続けることができるように、この旧約の戒めを通しても私たちを教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。具体的には、この26章、3節から13節までが、祝福の箇所、そして14節から最後までが、呪いの箇所です。祝福については、あらゆる点で祝福されるとあり、そして呪いは、だんだんと重たくなってきます。第1から第6段階まで臨みます。一つ一つを見てまいりましょう。1節2節に律法のまとめとして禁じていること、また命じていることが記されています。十戒の始めと同じように、他の神々があってはならず、偶像を作ってはならず、拝んではならないと始まっています。そして二節に、安息日、礼拝の日を守り、そして聖女を恐れる、言い換えれば主を恐れるように命じ、そして主のお言葉を守り行うことが命じられています。祝福の命令から見てまいりましょう。3節から13節までの短い部分です。3節からは、ただ、一言、もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うならと、その後さまざまな祝福が約束されています。主の教えは、イエス様もまとめられたように、主を愛し、そして隣人を愛しなさいということに集約されます。その時に、あらゆる点であなた方は祝福されるとはっきりと告げられています。具体的には、豊かな収穫、そして平和が守られ、敵に勝利することができます。5人が100人を追い、100人は1万人を追うと言いますように、少人数であっても多くの敵に打ち勝つことができます。こうして平和のうちに子孫が増えていき、 そして9節に、契約を確かなものにすると、祝福のうちに主の民として人の結びつきがますますしっかりしていきます。そしてそれがあらゆるところで祝福となって臨むのです。豊かさはもう古いものを残すようになり、次の収穫の時にはそれはもう取っておく必要がないので捨てる、そこまで豊かな祝福が与えられると。こうして人の固い結びつきが約束されています。12節、私はあなた方の間を歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となる。そしてこの祝福を与えるために、主は、私があなた方をエジプトの奴隷の状態から救い出したと告げられています。私たちも罪の奴隷状態から、神様が御子を犠牲にし、御子を与えて私たちをご自分の子としてくださいました。そして自由に歩めるようにされました。戒めを守るこの従順は、奴隷状態では行えないことです。愛することも奴隷状態では行えないことです。愛することも愛せないこともできる。主を選ぶことも選ばないこともできる。従うことも従わないこともできる。そのように民を支配から解放して、自ら従うように神様は私たちを解放してくださいました。そしてその自由を主のために用い、隣人のために用いるようにされたんです。神様は私たちを祝福するために救われたということを覚えるときに、祝福はとどまります。しかしそれを忘れてしまうことが起こることを主はご存知でした。掟をこうして破るならば、罪に対する正当な神様の怒りと報いが徐々に及んでいきます。五段階の懲らしめ、そして最終的には補修となると告げられています。しかし祝福と呪いの命令は呪いで終わっていないことを覚えましょう。約束で終わっています。救いで、回復で終わっていることを見ていきましょう。第一段階は冒頭にお読みした通りです。14節にありますように、主に聞き従わず、そしてこれらすべての命令を行わないならと。それは主を拒み、主に敵対することです。祝福しようと与えられた命令を拒むならば、祝福は失われ、拒むということは神様を敵とすることですので、神様の正当な怒りの裁き、それこそが呪いなんですけども、それをもたらします。 神様は掟を捨て死を敵とすることがどれほどいけないことであるかを知らせるために懲らしめを与えられるのです。無知を控える者は子供を愛するのではないと箴言に書かれているように、間違った道をしていいねいいねと言うわけにはいきません。第一段階ではまず平安を失わせます。なぜならすでに平安でないからです。そして目を衰えさせ、希望を見ていくことができなくなります。せっかく労したものが敵に奪われてしまいます。主の守りは失われ、戦いには敗北し、敵に支配され、そして恐れに、平安の反対は恐れですね、恐れに取りつかれます。どうしてこのような苦しみが望んだのかというときに、主を忘れたせいだと気がつけばこれで済みます。しかしそうならないならば、さらに第二段階に臨みます。18節から20節、もしこれらのことが起こってもあなた方がなおも私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍重く懲らしめる。私は自分の力を頼むあなた方の思い上がりを打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされ、あなた方の地は産物を出さず、地の木々も実を結ばない。7倍重くと、あります。思い上がりと19節にありますけれども、自分で解決できる、自分だけでやっていけるという高ぶりを主は打ち砕かれるのでした。神様を恵みなくては何もできないことを主は、飢饉を、干ばつを起こすことによって、民に、自覚させます。どんな労苦も主の祝福がなくては何ももたらさないのです。これが第二段階、7倍の懲らしめです。第三段階は21節22節、また、もしあなた方が私に逆らって歩み私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪にふさわしく7倍激しくあなた方を打ち叩く。私はまたあなた方の間に獣を放つ。これはあなた方から子を奪い、家畜を耐えさせ、あなた方の数を減らす。こうしてあなた方の道は荒れ果てる。第一段階では、ただ、災いをもたらすとあり、そして、18節の終わりにありますように、第二段階では7倍重くとあります。しかしこれでも罪に対して、かなり寛容に扱っておられるのでした。しかし21節の3行目、罪にふさわしく7倍激しくと、 7×7、 49倍、それが罪に対して当然とされる懲らしめ、災いでした。 第3、段階では先ほど、まず第1段階はまず祝福を失うということで、失礼しました。第2段階が7倍重く、そして第3段階でふさわしくで 7×7 で49倍ですね。そして第4段階、23節から入りますけども、この正当な懲らしめさえも拒むならば、罪にふさわしく7倍激しくに対して、罪に対して7倍重くと、正当な懲らしめの7倍望むと言います。最初の災いからすると、まあ、これ計算通りにいかないですよ。掛け算をすると343倍重く望む。具体的にはあらかじめ契約されていた報いをもたらします。それは疫病でした。祝福を失わせる、助けを失わせるだけでなく、あえて災いがもたらされると主は告げます。そして敵の手に落ち、窮乏が望みます。そして食べても食べてもというか食べるものがないので、どれだけ最善を尽くして食事しても満ち足りないという状況です。まあ、まさに配給制、乏しいものを分け合ってという状況になります。そして27節以降、第5段階、これにもかかわらずなおあなた方が私に聞こうとせず私に逆らって歩むなら、私は激怒をもってあなた方に逆らって歩み、あなた方の罪に対して7倍重くあなた方を懲らしめると。7倍重くのさらに7倍重くです。もう、災いは極まります。ちょうど、エルサレムが陥落する頃、そのような状況です。飢饉や疫病が望んだ都において自分の子供の肉を食べるということが実際に起こりました。そして偶像にまみれた高きところ礼拝所を壊し、香の台を切り倒し、偶像の上に死体を積み上げる。こうして諸国の民は、かつて栄えたイスラエルがこのような悲惨な中に陥ったのは、主を裏切って偶像を拝んだからだ。そのことを見るようにされます。そして民は33節にあります散らされると、このことが実際に起こりました。そして散らされた先でも、平安は来ません。そして偶像に仕えることがどれほど虚しいこと、また いけないことであるかを痛感していくわけです。そして平安は全く得られません。助けは全く得られません。こうして敵の地で朽ち果てるまで追い込まれていきます。ここまで極まって、やっとあなた方は自分の過ちに気づくと告げられています。このことがイスラエルの歴史で起こりました。しかしその先に希望の約束があります。40節から拝読いたします。彼らは自分たちのトガと先祖のトガを、つまり私の信頼を裏切って私に逆らって歩んだことを告白するが、この私が彼らに逆らった意味、彼らを敵の国へ送り込むのである。もしその時彼らの無活への心がへり下るなら、その時自分たちの咎の償いをすることになる。私はヤコブと私の契約を思い起こす。またイサクと私の契約を、さらにはアブラハムと私の契約を思い起こす。私はその地を思い起こす。その地は彼らに捨て置かれ、彼らがいなくなって荒れ果てている間、安息を享受する。彼らは自分たちの咎の償いをすることになるが、それはただ彼ら自身が私の定めを退け、私の掟を逆らって退けたゆえである。それにもかかわらず彼らがその敵の国にいるとき、私は彼らを退けず、彼らを嫌って立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私が彼らの神、主だからである。私は彼らのために彼らの父祖たちと結んだ契約を思い起こす。私は彼らを国々の目の前で彼らの神々となるためにエジプトの地から導き出したのだ。私は主である。裁かれ、懲らしめられ、そして約束の地から引き抜かれ、そしてなお平安を失い懲らしめられている中でも、それは当然の報いなのですけれども、主は先祖との約束を決して忘れず、そして約束を果たされます。今私たちが約束の救い主の救いに預かり、恵みに預かっているのもそうです。イスラエルの民はこうやって神の民でありながら主に逆らい続けました。そして告げられた呪いが全て望みましたけれども、その呪いの果てにある約束が実行に移されて、イスラエルの民は回復しました。そして約束の救い主が与えられました。しかしながら、この救い主を多くのイスラエルの民は拒んで十字架にかけてしまいました。そのためにイスラエルの民は先祖たちの咎をさらに繰り返してしまいました。神様がそれを許されたのは、救いが異邦人に、私たちに及ぶためでした。そして異邦人の時が満たされた時に、イスラエルの民も主を信じて立ち返る時がこれから来ます。私たちはこのイスラエルの民の歩みと主の取り扱いを見て、私たちもせっかく救いに預かっているのに、それを保護にしてしまうような歩みをしないようにしましょう。クリスチャン、特にクリスチャンホーム育ちは、恵みがなかなか 罪の極まった経験をして信じる経験がなかなかできませんので、自分で経験して痛むことは難しいという部分があります。これはクリスチャンホーム生まれのハンディでもあるんですけども、その代わりメリットがいっぱいあります。先の信仰の先輩たちの祝福を受け継ぎ、その祝福の上からさらに祝福を重ねと、信仰の上からさらに信仰を重ねて、さらに高みに登ることができるんです。若い時から一代目のクリスチャンたちよりも長い祝福と教えと訓練を受けて、さらに登っていくんです。その子孫はさらに高みに登っていきます。こうして栄光の教会を築いていく特権にも預かってるんです。罪を実感しようと思ったら、わざわざ落ちる必要はありません。主を見つめて主の清さを見れば、自分がどれほどなお罪深いである、ある罪深いものであるかが分かります。そしてその私のためにキリストが命を捨ててくださったことを見て、キリストを求めていけばいいんです。先に告げられたこと、先に起こったことは過ちを繰り返さないためです。私たちはイスラエルの歴史から、また、到底順風満帆とは言えない教会の歴史から学び、そして同じ過ちを繰り返さず登っていきましょう。イスラエルの民は私たち異邦人の信徒の踏み台となってくれました。また信仰の先輩たちは後輩たちのために踏み台となって先に歩みました。どうか私たちの失敗からも学んでください。そして恵みを無駄にしないで進んでいきましょう。神様は決して私たちを見捨てることがありません。私たちは自由です。しかしその自由を主のために、主の民のために捧げて用いましょう。お祈りいたします。天の父様、祝福と呪い、それは今も私たちに与えられています。どんな高みにあっても私たちは自由ですから、誘惑に陥ることもありますし、祝福を失うこともあります。しかし主を求めるならば、主に捕らえられて清さのうちを成長していきます。恵みによって救われたのですけども、また恵みによって成長できるのですけれども、自由であることを覚えて、自らの信仰に責任を持って高きを目指していけますように、どうか私たちを捉えてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。